小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はグリム兄弟の生い立ちということで、18歳ぐらいまでのお話を紹介しましたね。
はい、だいたい大学入ったぐらいのところまでお話したんですけど、今日はね、その先を聞いてもらおうと思うんだけども、前回お話したそのサビーニ先生と出会って非常にいいレポートを書いたもんで、それで彼に認められて、そのサビーニ先生のご自宅の図書室を使っていいという許可をもらうんですね。そういうもんで、ほとんど毎週一回行っては本を借りてきて、大事なところを写して、それで戻したと。で、先生の方から見るとね、その写したものがね、大事なところを写してると言うんでね、ますます彼のことを認めるわけです。力があるということ。それでグリムの方としても、その図書室で見てるうちに、ボードマーという、まあ中世の詩人なんですけど、その作品なんかを読んで衝撃を受けてね、それでだんだんだんだん、そのドイツの古代文学をやろうというふうに固まっていくわけですね。ところが1804年にサビーニ先生が大学を辞めてパリへ留学しちゃうんですよ。まだ若いですからね、彼もね。でグリムは残るんですけども、半年後にね、ヤコブのところに自分の助手になってくれと、パリへ来てくれって言われるんですね。それで喜びさんで行っちゃうんですよ。お母さんに断る前に行っちゃったんですね。それでパリに行って、半年サビーニの家に住んで助手を務めるんですね。で、仕事は何かっていうと、そのサビーニは古代ゲルマンの法律を調べてますから、古代ゲルマンのいろんな部族の法律的な文書とか慣習法とかですね、伝説を集めて、それで書き写していった。その仕事を半年やったんです。それでがぜんグリムはもうはっきりと古代ゲルマンをやるというふうに決まってくるわけです。気持ちが。
確か法学部に入学したんですよね。
そうです、そうです。
それが
そう、だんだん文学の方へ
見てきた、文学の方へ見てきた、サビニー教授のおかげで。
だけどね、その後1805年に戻ってきた時にはもうマールブルク大学法学部には戻らないでカッセルへ行っちゃうんですね。カッセルにはお母さんが移住してきてましてね、弟たちと一緒にカッセルに住んでたもんだから、カッセルに行っちゃうんです。ですからヤコブ・グリムはマールブルク大学中退ですよ。大学卒業してないの。そして当時は1805年ということはですね、フランス革命の後ナポレオンがどんどんどんどんそのヨーロッパに制覇し始めてる時ですね。で、ヘッセン国もフランスと近いですからね、地理的に戦争準備してるわけですね。そういうその軍隊の方の司令部の下っ働きに入ってるんですね。おそらく通訳かなんかあったかもしれないですよね、言葉できたでしょうから。それで1807年にですね、ヘッセン国はナポレオンの軍に占領されるんです。で、ナポレオンの弟でジェロームというのがいましてね、それがそのカッセルの宮殿に乗り込んでドイツ国王を名乗るんですよ。で、それが1807年なんですね。で、ちょうどその年ぐらいからヤコブはフランス側の今度は司令部に下っ働きと入るんです。何しろ貧しい人間ですからね、どっちでもいいんですよ。ドイツでもフランスでも。とにかく働かなきゃいけないから。
食べていかなければいけない
から。そう、食べていかなきゃいけないから。
10歳の時にお父さんを亡くしてね、一家の大黒柱になってるわけですよね。
うん、おそらくフランス語ができたから通訳やなんかやってたと思いますけどね。その年に初めて近所の娘たちからメルヘンの聞き書きをしてるんです。ですから1807年っていうのは、ジェロームによってドイツが占領された年であると同時に、グリム童話の聞き書きが始まった年で、大事な年なんですね。で、その語ってくれた娘は何かっていうと、一つは街中の薬局のね、娘なんですね。グレーティエンっていうのとドルティエンって二人いまして、で、その二人から聞き書きをしてるんです。そしてもう一つはハッセンプルークという家があって、それはあの男爵だったと思いますけどね、その当時すでに、後に男爵になってるのは確かなんだけど、その娘たちから聞き書きをしてる。で、それがグリム童話のメルヘンの最初の聞き書きなんですね。ですから決してグリム童話はですね、いわゆるドイツの各地の田舎の方へグリムが出かけていって聞 き焼きしたものではないのね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
割としかも上流階級のお嬢様から聞いたお話。
そうです、そうです、そうです、そうです。そしてね、その後もちろん他の人からも聞いて増やしてはいるんだけれども、今になってみるとね、グリム童話として代表的なものですね。この間の白雪姫とかヘンゼルとグレーテルとか、ああいうものってね、ほとんどそういう上流階級の娘さんたちから聞いたもの。狼と七匹もそうだし、から赤ずきんもそうだしね、大抵そういうものなんですよ。
そうだったんですか、うん、
それでだいぶ溜まってくるんですけどね。で、母さんが1808年に亡くなられるんですね。で、その頃はまだ貧しかったんですよ。で、お母さんが亡くなって3ヶ月だったか4ヶ月後にね、そのジェロームの宮殿の王室図書館の司書に採用されるんですね。で、月給が3倍ぐらいになるんです。それでヤコブは悔しがってね、
はい、
あと何ヶ月お母さんが生きててくれれば楽な生活を体験させてあげられたのにって書いてますよ、自叙伝に。
もうちょっとだったのにね。
そう、もうちょっとってそういう感じね。それですごく給料が上がって、で、みんなまあヤコブにぶら下がって暮らしてるようなもんですけども、ね、
何人兄弟がいたんでしょ
う。ビルヘルム含めて男が4人いるでしょ、
はい、
で、下にロッテがいますよね、はい、ですから5人がぶら下がってるわけですよ、お兄ちゃんに。それで暮らしてたわけね。なもんですから、もうそこから先は上の2人が両親みたいなもんですよね、家族のね。
そうですね、
それで性格的にはヤコブは非常に強い性格の人で、いわば父親役で、ビルヘルムってのは体も弱かったんだけどね、優しい人でお母さん役と、そんな感じだったみたいね、うん、そしてその後ね、まだそのジェロームの王室図書館で働いてるわけですね。で、その間に図書館が火事になったりなんかして、まあ大騒ぎあったんですけど、で、12年になってグリム童話の初版を出すわけです。で、13年にナポレオン軍がロシアまで攻めてって負けてね、それで逃げ帰ってくるわけですよ、
はい、
それで13年になるともうヘッセンの宮殿も撤去して、ジェロームもパリへ逃げ帰るわけです、ですから7年にグリム童話聞き書き始めて、12年に初版本ができたっていうことは、要するにフランスに占領されている間にあのグリム童話集の初版はできたと、こういうことです。
ああ、世の中がこうざわざわしている時に、そうそう、あんなメルヘンなお話ができ
たってことなんです、
ええ、
それでその13年にジェロームが敗退してね、パリへ戻ってから、今度はヤコブはヘッセン側の政府の図書室に入るんです。
あっちに行ったりこっちに行ったり、
本当そうよ、下々ですからね、上はどっちに変わってもいいんですよ、要するに食っていかなきゃいけないわけだから。
そうですか。
そうなのよ、そして1815年という年はウィーン会議があった年なんですね。ウィーン会議っていうのは、あの映画で会議は踊るという映画がありましたけど、はい、要するにあのナポレオン戦争の後始末のためにウィーンに各国が集まって会議をして、その時にみんな会議しないで踊ってばかりいたもんで、会議は踊るって言われてるわけだけど、なんとヤコブはですね、その使節団の一員としてウィーンに行ってるんですよ、
すごいですね、
すごいんですよ、行ってるんですよ。どうせ下っ端だったでしょうけどもね、とにかく行ってるんですね。で、その1815年っていう年にグリム童話で言えば第2巻の初版が出るんです。ですからヤコブがウィーンに行ってる途中にドイツで第2巻の初版が出たと、そういうことになるんですね。で、その間にね、実は非常に大事な語り手と出会ってるんですが、1813年にですね、フィーマンというおばあちゃんと出会ってるんですよ。フィーマン夫人って僕ら呼んでるんですけども、仕立て屋の奥さんだったらしいんだけどね。それはカッセルの郊外のニーダツベールンっていう村があって、その村から野菜を担いで町の中央の市場へ来て売ってたと。で、野菜が全部売れるとグリムたちの家に寄ってメルヘンを語ってくれた。それは1813年から約1年間やってるんですが、とってもいい語り手だったんですね、それが。ですから1815年に出た第2巻っていうのはほとんどそのフィーマンの話で埋まってるんです。一番有名なのはガチョウバンの娘っていうのが有名ですね、
はい、
それから忠実なヨハネスっていうのもフィーマンですね。だけどそれは有名だけども、いわゆる白雪姫ほど有名じゃないよね。白雪姫とか狼と七匹、赤ずきんみたいなのは本当に有名でしょ、代表のスターですよね、はい、
そうですね。
それはね、さっき言った都会の中流上流のお嬢様方が語ったもので、 キーマンというおばあちゃんが語ったのはとってもいい話だけども、ある程度は有名だけどもそんなに有名ではないと、こういう形なんですね。
そのフィーマン夫人がいい語り手だったというのはどういうところが、
あのね、こういうことなんです。それはね、グリムの15年の第2巻でですね、序文ではっきり書いてるんです。わざわざフィーマンのことをね、当時50歳をちょっと過ぎたぐらいのおばあさんだったって言うんですよ。今だったらおばあさんって言わないけどね。
失礼ですよね。
失礼ですよ、はい、でね、とても記憶力が良くて、でゆっくり語ってくれた。だから少し慣れれば誰でも聞き書きができた。でもし聞き書きがし損なって、もう一回語ってくれって言うと、さっきと同じように語ったって言ってた。これはね、いい語り手の証拠なんです。僕ずいぶんあちこちで日本でもね調査しましたけども、いい語り手はですね、同じ話をきちっと頭に入ってますからね、何回語らせてもほとんど同じに語るんですよ。
以前ご紹介した鈴木沙さんもそうですね。
そう鈴木沙さんなんかまさにそうね、同じ場面きちっと同じ言葉で語る。だからね、フィーマンってのはすごくいい語り手だったってのに想像できますね。でヤコブはそれを気がついてるわけ、この人はいい語り手だから、たくさん撮ったと確か38話ぐらい採用してますよ。それで15年に第2版が出て、でまあ大体これでグリムは揃ったわけですけど、その後19年、37年、40年、43年、50年、57年ってこう版を重ねて、結局1857年に第7版を出して、でその2年後にヴィルヘルムが死んでるもんですから、その第7版が決定版と言われてるんですね。
ヴィルヘルムは弟さんなんですね。
そう、弟の方ね、1759年に亡くなってるんですね。でその2年前に第7版を出しているもんですから、その第7版が決定版、1857年版と言われてます。でヤコブ自身は弟よりも長生きしましてね、4年長生きして1863年に亡くなってるんです。
それぞれ何歳ぐらいまで、
78歳、ヤコブが
お兄さんが78歳、
78歳、
そして弟の
弟はそれよりも3年は若いんだから74歳ぐらいで死んでるってことかな、はい、ぐらいですね。
でも当時にしては長生きの、
すごい長生きですよ。
なんじゃないですか。
すごい長生きですよ、当時としては、ヤコブが亡くなったのが今の僕よりも1年若いってことだからね、
長い生涯の間いろんなことに興味を持って方向が変わっていってますよね。
そうなんです。それでね、今僕はあのメルヘンのことだけを話してきたけど、実はヤコブっていうのはですね、ドイツでは学者の世界では古代法律学者なんです。まずね、サビニーの弟子ですからね、やっぱりゲルマンの法律のことを詳しくて、いっぱい資料を集めてますから、あの古代法制史っていうこんな厚い本を2冊も出してます。
分厚い、
厚さ10センチぐらいの本をね、はい、だからまず法律家、それからもう一つは古代文学、ゴート族とか今いろいろあったんですけどね、それからもう一つはね、古代ドイツ語学、
ドイツ語学、
そうなんです、ドイツ語学のね専門家として、今はむしろそっちの方がドイツ語では有名なんです。っていうのはですね、彼らはですね、戦争が終わった後1830年にゲッティンゲン大学の教授に免れてるんですね。ということはヤコブで言って45歳の時です。でそこでドイツ法律学だの古代学だの言語学を教えてる。ところが37年に当時そのヨーロッパではナポレオン戦争の後、一方の国は非常に進歩的な民主的な憲法を作ったけど、一方の国は保守反動で元へ戻ろうとしたんですね。ちょうどゲッティンゲンがニーダーザクセンという国の町だったんですけども、その国王がですね、とても進歩的な人でいい憲法を作ったんです、民主的な憲法。ところがその方は作って4年で亡くなっちゃったんですね。で後に来た国王が、まあ、甥っ子なんだそうですけども、それがすごい保守反動でね、その憲法を議会に諮らないで勝手に元へ戻しちゃったんです。でそれに対してグリムたち、ゲッティンゲンの7人の教授が抗議声明を出すんですね。で国王は激怒してね、その7人のうちの首謀者3人を3日以内の国外退去を処分にする。ヤコブは首謀者の一人だったんですよ。ゲッティンゲン大学の学長ダルマンと並んでね、首謀者だから3日以内の退去で、37年の大晦日に国外へ出るんですね。でカッセルに戻るんですよ。カッセルに戻って弟たちはいるけれども失業者なわけです。 そういうもんで、かつてのお弟子とか出版社たちが心配してですね、何か仕事を与えようというわけで、ヒルツェルという出版社がですね、ドイツ語辞典の編纂を依頼するんですね。で、原稿料を先渡ししてくれるわけですね、それで食っていくわけですよ。それが37年で、38年にその出版声明が出るんですね。ドイツ語辞典をやりますよと発表されて、で63年に2人死んじゃいますからね、その時終わらないわけです。 F の項目でしか終わらなかった。
初めの方ですよね。
そう、初めですよ、
はい。
それでその後お弟子たちがずっと繋いでやってって、そして第一次大戦になっても終わらないで、第二次大戦になっても終わらないで、そして第二次大戦が終わった後、ドイツは東西に分割されたでしょ。だけどそのドイツ語辞典の編纂所だけはベルリンとゲッティンゲンにあって、東西分かれてんだけど、その編纂所だけは自由に電話ができた、自由に手紙のやり取りができたという特別扱いだった。そして完成したのがなんと1963年です。
ついこの前、
ついこの前ですよ。
123年もかかって。
すごいね。ですからドイツでは今グリム兄弟って言ったら、まずそのドイツ語編纂者として有名なんです。だから東西ドイツが合併したでしょ、1991年、あの時記念のお札が出たんです、千マルク札が。それはグリム兄弟の絵でした、はあ、要するにドイツ統合のシンボルなんです彼らは。
なるほど、でも本当にいろんなことに興味を持つ兄弟だったんですね。
そう、そしてね、集めるのが好きな人ね。
収集家ですか。
そう、収集家。よく子供にいるじゃないですか、はい、何でも集めちゃう子。
そうですね、
あれがね、一生続いた連中ですよ、あの二人は。
で、二人はとても仲良く、
うん、仲良かった、本当にそうですね。
そんなグリム兄弟のことをもっとよく知りたいと思われる方がいらっしゃると思いますけれども、
うん、朝日新聞社で出したね、グリム童話の誕生っていう本、これ少し詳しすぎるかもしれませんけども、一応これには全部今お話したようなこと書いてあります、
は
い。
さて来週は4月のエイプリルフールに何かかけてお話がありませんか。
そうですね、あのね、エイプリルフールにかけてね、聞いてもらいたい話いっぱいあるんですよ、はい。特に日本でもね、面白い嘘話いっぱいありますのでね、
はい、
思いっきり嘘話を聞いていただきます。
なんかそれ信じられるかしら楽しみにしています、はい。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。